こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界で一番素敵な元素の教室は、栗山教畜の監修による元素のビジュアル入門書であり、自然科学を専門外の読者にも開くことを目的とした一冊である。約138億年前のビッグバン以後に生まれた水素から日本にちなんで命名されたニホニウムまで、現在知られている118元素を美しい風景写真、鉱石写真、身近な例とともに紹介する構成の中心は、宇宙で最も多い元素ヘリウムで声が高く聞こえる理由、元素記号と英語名のズレなど、読者が抱きやすい素朴な疑問に答える Q&A 形式である。高度な科学理論を体系的に学ぶ教科書ではなく、元素が宇宙、地球、生命、日用品、産業技術にどう関わるかを直感的に理解させる科学教養書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、118元素を宇宙史から日常生活まで連続して捉える構成。本書の特徴は、元素を単なる暗記対象ではなく、宇宙の成り立ちから現在の生活環境までをつなぐ基本単位として扱う点にある。水素やヘリウムのような宇宙初期に関わる元素から、地球上の鉱物、生命活動に欠かせない炭素や酸素、さらに人工的に合成された超重元素までを並べることで、元素表が歴史の一覧でもあることを示している。読者は元素番号や記号だけを見るのではなく、どの元素が星の内部、地殻、海、人、電子機器などに関わるのかを意識できる。特にニホニウムのような近年命名された元素を含めて紹介しているため、元素の世界が完成済みの古典知識ではなく、発見と命名の歴史を持つ現在進行形の科学であることも伝わる。この視点は、周期表を無機的な表でから物質世界を読むための地図へと変える役割を果たしている。次に、素朴な疑問を入り口にする Q&A 形式の学習効果。本書は、元素に関する基本知識を一方的に説明するのではなく、読者が自然に抱く疑問を入り口にしている。例えば、宇宙に多い元素ヘリウムを吸った時の声の変化、マグネットとマグネシウムの関係、銀の元素記号が H である理由といった問いは、専門用語を知らなくても関心を持ちやすい。Q&A 形式の利点は、知識の必要性が先に提示されることである。読者は答えを読む前に、なぜその現象が起こるのか、なぜ名前と記号が一致しないのかを考えるため、単語の記憶よりも理解に向かいやすい。また疑問の範囲が物理的性質、語源、用途、周期表の規則に広がっているため、元素が科学だけでなく、言語、歴史、産業にも接続していることがわかる。初心者向けでありながら、問いの選び方によって元素の多面的な見方を促す構成になっている。さらに、写真と鉱物イメージが元素を抽象概念から具体物へ変える、元素は目に見えにくく、学校教育では記号や原子番号として扱われることが多いため、初心者には抽象的に感じられやすい。本書は、美しい風景や鉱石の写真を組み合わせることで、その抽象性を下げている。金属光沢、鉱物の色、自然景観、工業材料などの視覚情報は、元素が実際の物質や環境の中に存在していることを直感的に示す。写真は単なる装飾ではなく、元素の性質を理解する補助線として機能する。例えば、銅や鉄のように見た目や用途と結びつきやすい元素では、色や質感が記憶の手がかりになる。一方、気体やウェレイウンスのように直接イメージしにくいものでも、関連する自然現象や利用場面を示すことで存在感を持たせている。この視覚的編集により、本書は科学に苦手意識のある読者にも元素を生活世界の一部として受け止めさせる。そして、元素名の由来と記号の背景から科学の歴史性を示す。本書が扱う重要要素の一つは、元素名や元素記号の由来である。元素記号は英語名と一致するものばかりではなく、銀が AG であるようにラテン語など過去の呼称に由来する場合がある。このような説明は、周期表が単なる現代科学の分類表ではなく、古代から近代、現代に至る知識の蓄積を含んでいることを示す。名前の由来には、地名、神話、天体、科学者名、性質、発見国などが関わることがあり、そこから元素発見の歴史や文化的背景が見えてくる。ニホニウムのように日本にちなんだ命名は、科学が国際的な制度の中で承認される営みであることも示唆する。元素の名前を知ることは、語源雑学にとどまらず、科学知識がどの時代の誰によって発見され、どのように共有されてきたかを理解する手がかりになる。最後に、入門書としての強みと専門書ではないことによる限界。本書は、元素を初めて学ぶ読者に向けて、分かりやすさと親しみやすさを優先している。そのため、量子化学、電子軌道、熱力学、結合論、反応機構などを厳密に学びたい読者には、情報量が不足する可能性がある。これは欠点というより目的の違いである。本書の役割は、大学レベルの科学理解を完成させることではなく、 周期表を眺めても何を見ればよいかわからない読者に最初の足場を与えることにある。Q&A 用途。名前の由来、写真を組み合わせることで元素への抵抗感を減らし、後に教科書や専門書へ進むための関心を育てる。実験操作や研究応用に直接役立つ実務書ではないが、元素という概念を日常的な疑問や美しいビジュアルと結びつける点で科学への入り口としての完成度は高い。結論として、世界で一番素敵な元素の教室は科学を専門的に学ぶ前の読者、周期表に苦手意識を持つ学生、子どもと一緒に科学の話題を楽しみたい大人、自然や鉱物の写真を通じて物質世界に関心を広げたい読者に向いている。実用面では元素名、記号、用、由来、身近な現象の理由を結びつけて理解できるため、学校の理科や一般教養の基礎づくりに役立つ。知的な利点は、元素を暗記項目ではなく宇宙、地球、生命、産業技術を貫く共通言語として見直せる点にある。同じ元素入門書の中でも、本書は専門的説明の密度より写真の美しさ、問いの親しみやすさ、118元素を全体として見渡す編集に強みがある。高度な理論を求める読者には物足りないが、最初の一冊としては科学への距離を縮める設計が明確である。元素の全体像を楽しく把握し、その後の学習へ進むきっかけを得たい人に適した本である。ご支援いただける場合は、栗山形大学ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。